この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は7月21日日曜日に新宿未来公園運動場多目的広場で行われましたアスリートボックスカップ部活 K リーグワンデー2024に波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、気温は34度を超えまして、時折風が吹きますがかなり暑く、水分補給塩分補給が欠かせない体感となりました。今回は全5校4チームが参加するトーナメント戦、暑さに負けない中学生の闘志あふれる試合が行われ、会場はゴールが決まるたびに歓声が響き渡っていました。来場していた皆さんの声をどうぞお聞きください。では葛飾区サッカー協会代表理事の松村さんにお話を伺います。
私が亀有中学校という学校の外部指導員を始めまして、指導しているうちに大会がないっていうことを聞きまして、今までは年間4大会あったものが、2大会に半減してしまっていると。これは教師の働き方改革で教師の人たちが働く時間が制限されていると、なので大会が復活するってことはないんですという説明を受けたもんですから、私たち葛飾区サッカー協会は地元貢献事業として部活 K リーグということでですね、公立中学校の部活ですね、こちらを全部集めて大きな大会を開いてあげようと、サッカー仲間の子どもたちを救えっていうのがスローガンです。去年本選まで行いまして、区内16校サッカー部がございますが、それが全て集まって、優勝を争ったという経緯がございまして、私どもの協会で全てグラウンド、スタッフ経費、審判経費、それから景品ですね、トロフィー全て協会が負担してということで、大会を開催させていただきまして、非常にそれが好評だと。あと地元の商店街、応援チラシと告知チラシを貼らせていただいたのが、またそれが今好評なんだなということは実感できています。うちのスタッフも非常にそれに対して誇りを持って、自分に貢献できているんだなということに対しては自信を持ってやっているということが今の状況です。で、本日はその冠スポンサーさんがアスリートボックスさん、これはアーシャルデザインさんという会社のブランドなんですけど、という形で開催するということになっております。今後の予定はですね、来週も実はカムイカップ28日がございまして、さらに9月の1日、これはもう朝8時から夕方18時まで丸1日かけてワンデーやります。で、11月16日にもう1回ワンデーをやって、12月1月にかけて7日間かけて予選リーグ決勝トーナメントという形で大会を行っていくと。12月1月が本戦という形になります。中学生の子どもたちが葛飾区のサッカーとか、それから葛飾区そのものを支えてくれる未来の宝の子どもたちがね、活躍してくれて喜んでくれているのが笑顔が見れるということで、それが私たちの活力の源にもなっているということでですね、楽しくやらさせていただいているということでございます。
続いて株式会社アーシャルデザインアスリートボックスチームマネージャーの加藤さんにお話を伺います。
株式会社アーシャルデザインという会社の中でのアスリートボックスという事業になります。で、簡単に申し上げると、部活動、中学生、高校生、小学生も含めるんですが、この子どもたちのスポーツの場面というところをですね、支えていく事業と思ってもらえたらと。で、具体的に申し上げると、やはりうちはですね、もともとアスリートのキャリア支援とか、そういった人材領域をずっとやっている事業なんですけども、その中で年間でやっぱり1万人ぐらいこうスポーツをやってた人材とか、スポーツの専門指導者っていうのを多数抱えていまして、その人材を活用して部活動の指導員だったりとか、子どもたちにスポーツを教える方々をこう派遣したりとかする事業をやっております。松村会長、理事長にですね、声掛けいただいて、こういったきっかけをいただいたっていうのが最初です。で、やろうと思った理由としては、やはり今回の大会背景にもある大会減少っていうところがあり、やっぱり中学校の部活動の中でこう輝く場といったら、やっぱ試合の場面っていうところ ところはあるかなと思いまして、まあ、我々部活の支援をやらせていただく中でこういった大会の機会を創出していくっていうところに意義を感じて参加させていただいたっていうところでございます。私は今はもう何もやってないんですけど、大学時代まではずっとラグビーをやってまして、まあ、中学は野球部とかにこう所属してずっと部活付けでやってきた感じです。我々会社としてスポーツ事業をやってる会社になりますので、やっぱその中でこうスポーツを子どもたちの場面からこう支えていくっていうのはやはりこう我々がこう力を入れていくべき事業ではあるので、今後はやはり中学校の部活動がこう地域移行していく、まあ、いわゆる学校との活動が離れていくっていうところをする上でですね、やはりその民間企業として受け皿となる指導員の確保だったりとか、子どもたちのスポーツ機会をこうなくさないようにしていくためのこう基盤作りっていうところを数年かけてやっていきたいなと思っております。
続いて顧問の先生、監督の皆さんにお話を伺います。順番は亀有中学校、本田中学校、新小岩中学校、小松中学校、上平井中学校です。
まだまだ新チームで何とも計り知れないですけど、まあ、結構走り負けないところは特徴かなというふうに思います。まだまだ、経験が足りない子たちも多いんですけれども、気持ちで負けないっていうのが、まあ、長所にしていきたいなと、はい、思ってます、はい。2年生が12人で1年生が5人で、まあ、今日は3年生が7人来てますけれども、そんな人数構成です、はい。3年生が引退してちょっと1ヶ月近く経っちゃってるので、どういう結果になるのか全く予想つかないんですけれども、先制点取りたいかなと思ってますので、暑さに負けず気持ちで頑張っていきたいと思います。
とにかく一生懸命やるところですね。であとはボールを大事にしながら攻めていきたいと思います。3年生が8人、2年生が4人、1年生が14人です、まあ、ボールを大事にしているので、はい、そういうところを見てもらえればなと思います。
新小岩中の魅力は声がたくさん出て、アグレッシブにプレーできるところかなと思います。今回は小松中と合同チームを組んで、はい、やらせてもらいますので、なかなか練習の機会が取れなくて、コンビネーションの部分を合わせるっていうのが今日ぶっつけ本番みたいなところになっちゃうかなと思うので、そこがちょっと難しいですかね。1回だけちょっと練習試合みたいな感じでやらせてもらって、ただその時ちょっと雷鳴っちゃったん でそれで中止になって、あんまり長い時間調整できなかったので、今日はもう子どもたちのポテンシャル信じて頑張るって感じです。
普段やる気ない時もあるんですけど、試合になると頑張るかなっていうとこですかね。やっぱりメンバー名前が呼び合えなかったり、今自己紹介ちょうどしてくれてますけど、そこからなので、でも試合すればなんとかなるかなとは思ってます。
まあ、3年生中心にとっても仲良く楽しくできたかなと思います。まあ、その中で、まあ、子どもたち同士でいろんな対話だったり、悔しいところは悔しいっていうのを全体で表現できたかなというふうに感じます。まあ、プレーの指導はもちろんそうなんですが、まあ、何か子どもたちがやる気を出せるような環境というか、あとは練習メニューというのを組んだりして、もうとにかく子どもたちが活発に行動できるようにというのは意識しています。
では観戦していた皆さんにお話を伺います。
中学校からのお知らせで、まだ今年入ったばかりなので、よく
息子が今出てます。はい、楽しそうですね。もうなんでしょう、もう、まあ、年齢的に人生って言っちゃったらあれですけど、もう今のところはもうサッカーだけが楽しくて生きてるというか、そんな感じです。
今はちょうどフィールドにいないんですけど、そうですね、ずっとやってきてたんで、なんだろうな、希望なの？そう？じゃあそうなのかな。
5年生です。今はやってないです。4年生の頃まではやってました。
新中と小松中の合同のところのここ保護者です。新中の新中の方です、はい、最後なんで頑張ってもらいたいかなみたいな。小学校の時からやらせちゃってるんですけど、なんだろう、でももう生活の一部みたくなってるんですかね。でももうやり尽くしたみたいなので、ちょっと高校はもう違うのやろうかなって言ってます。
7番です。はい、なんすかね、まあ楽しくやってるから、いいと思いますけどね、はい。
中学生になったらサッカー部入りたいです
か？入りたい。
では出場した選手の皆さんにお話を伺います。
亀有中学校3年の大山です。サッカーでやっているポジションはキーパーです。自分では良かったと思うんですけど、やはり欠点というところもあるので、その欠点を改善点と考えて、これからも頑張っていきたいです。自分はその幼稚園からやってて、まあ、友達みたいな感じですかね。やっぱり1ヶ月の間でかなり劣っているので、まあ、自分ではまあ良くなかったかなと思います。
亀有中学校秋葉です。ポジションは右サイドバックやってます。引退して1ヶ月経ってからっていうことなんで、やっぱ体がなまってて前のようにうまく思ったように動けなかったり、ちょっと視野狭くなって焦ってしまったところがあったんで、まあ点数的には70点かなと思います。高校はサッカーかフットサルに挑戦してみようかなと思ってます。僕にとって人と人をつなげる、そのなんて言うんだろうな、生きていく中で欠かせないものっていうか大事なものだと思います。
本田中学校の3年生のゴールキーパー宮川です。今日の試合の出来は本当にいつものようにいいプレーができてよかったです。僕の持ち味はやっぱ声出すことなので、チームを鼓舞してやっぱ勝たせるっていうのが僕の役目だと思うんで、声でチームを勝たせられるっていうのが今日できてとても嬉しいです。僕自身がもう一人の人間になれる、そういうスポーツです。普段だったら出せない感情だったりやっぱ精神だったり、そういうのがサッカーになるとやっぱ出て、その分楽しめたりする、もしやる機会があったらやりたいなと思います。
本田中学校の金田です。センターバック やってました。80点ぐらいですか、結構運んで、裏にパスロングキックです出せたりしたんで、そこは良かったです。小学2年生の終わりぐらいです。高校でもサッカーやりたいなと思ってます。
本田中学校のソエタでポジションが左サイドバック、まあ50点ぐらいで、守備のとこであんまうまくいけてなかったから、もっと守備の意識を持ってプレーに臨みたいです。
新小田中学校3年の上野です。ポジションはボランチです。2点取りました。100点中、まあ、60、70点ぐらい。ちょっと最後の方筋肉痛みたいな、なんかもう釣りそうになっちゃったんで、基本的に中学校は夏が多いんで、夏の方がザ大会って感じがするんで。
小松中学校3年の菊池です。ポジションはミッドフィルダーです。コーナーキックからのヘディングの1点を取ることができたので、高校のサッカーにも生かしたいと思います。今後の生活で、日常生活や他人との関わりとかにも関係してくるので、仲間を大切にしてこれからも取り組んでいきたいと思います。他校の生徒と仲良くすることがちょっと難しかったです。安住人はサッカーのチームで一緒だったんで、ちょっと関わりやすかったです。
葛飾区立上平井中学校です。あ、鈴木です。3年です。ボランチやってます。まあ、10点中4点ぐらいです。まあ、その自分の目標っていうのが達成できなかったし、途中疲れて少し休む場面もあったので、まあ、サッカーはその自分 その楽しいっていうか、その学校もなんかサッカーあるから行きたいみたいな、自分の中で結構特別なものというか、まあ、ここから先、まあ、いろんなその大切な友達とかもできたので、その人たちと一緒にその今受験とかを乗り越えていきたいです。
上平井中学校の3年4組の中村です。サイドバックやってます。1000点満点中900点です。まあ、みんなで頑張って暑い中最後まで弾き切れたのが良かったかなと思います。みんなでチームで勝った時 そのみんなで喜んでいる姿を想像しながら、ちょっと暑い中頑張ってくれました。今よりもっと上手くなって頑張りたいです。
いかがでしたか。会場では中学生とは思えない鋭いパスや力強いシュートなどが炸裂していまして、保護者の皆さんの声援にも熱がこもっておりました。大変暑い中でしたが、保護者やスタッフの皆さんたちが選手たちを支えている姿に胸が熱くなりました。部活系リーグはワンデーがあと3回、そして冬に順次本戦も開催される予定ということですので、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。